こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コミック版語りかけ育児は、英国の言語治療師サリー・ウォードが提唱した乳幼児との関わり方を伝える育児実用書を漫画形式で紹介した一冊である。対象はおおむね0〜4歳の子供を育てる家庭で、中心となる提案は毎日30分。できるだけ静かな環境で親子が1対1になり、子供の関心に沿って遊び、言葉を添える時間を作ることにある。本書が扱うのは、早く話させるための暗記訓練や質問の反復ではない。子供が注目している物事を観察し、その体験に短く自然な言葉を結びつける対話である。月齢発達段階に応じた実践の考え方を示しつつ、言語注意、親子のやり取りを切り離さずに捉える点が特徴である。漫画家により、育児画面で何を見てどう応答するかを具体的に理解しやすくしている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1日30分の静かな1対1を、日常の対話から切り出す本書の方法を特徴付けるのは、親が長時間つきっきりになることではなく、1日30分という比較的明確な枠を設ける点である。その時間にはテレビなどの刺激を抑え、親子が1対1で向き合うことが勧められる。これは量だけを増やす発想ではない。周囲の音や家事、複数の会話に注意が分散しにくい状況を作り、子供の視線、手の動き、表情を親が受け止めやすくするための設計である。子供にとっても、自分の発した音、指差し、行動に大人が応じる経験が連続しやすい。本書は、この集中した時間を親が教える時間というより、子供の関心を共有する時間として位置づける。したがって、特別な教材や高度な会話力が必須なのではなく、関わりの条件を整えることが出発点になる。一方で、毎日30分を確保することは、兄弟のいる家庭や多忙な家庭には容易ではない。理想を義務として受け取るのではなく、生活の中で継続可能な形を検討する必要がある。次に、親が話題を決めず、子供が注意を向けた対象から言葉を始める語りかけ育児では、親がこれを教えようと話題を先導するよりも、まず子供が何に興味を示しているかを見ることが重視される。例えば、子供がおもちゃを握る、窓の外を見る、音に振り向くなら、その対象や起きていることを言葉にする。こうした応答は、子どもの内側にすでに生じている注意と、大人の発する言葉を結びつけやすい。まだ発話できない時期でも、見る、触る、動く、声を出すといった行為は、コミュニケーションの入り口になり得る。本書が、無理に言葉を真似させたり、質問を重ねたりすることを中心に据えないのは、このためである。問いかけが多すぎると、子供は答えを求められる側に固定され、関心の流れが途切れることがある。親の役割は、正答を引き出すことではなく、子供の発見を受け止め、共役能な経験へと広げることにある。この姿勢は、発語数だけで子供の反応を測らず、非言語的な働きかけも対話として扱う視点を与える。さらに、短く自然な文で体験と言葉の対応を分かりやすくする本書で示される語りかけは、赤ちゃん言葉を機械的に繰り返すことでも、難しい説明を長く聞かせることでもない。子供が今経験していることに合わせ、文法的に大きく崩れない短い文を楽しい調子で添えることが基本となる。短い表現は、子供の注意が移り変わりやすい時期にも、目の前の出来事と言葉との対応を捉えやすくする。また、親が一方的に語り続けるより、子供の表情や動きに応じてあや置き、反応を待つ余地を作れる。ここで重要なのは、単語を教え込むこと自体ではない。見ていること、していること、感じていそうなことを現実の文脈の中で言語化することである。言葉は、物の名称を記憶する札ではなく、他者と注意や経験を共有するためのシチェア扱われる。この原則は、親が会話を完璧に演出しようとして負担を抱えるのを防ぐ面もある。ただし、家庭の言語環境は多様であり、話す言語や文の長さだけで発達を単純に判定しない慎重さも必要である。そして、月齢別の目安を用い、発達の差を前提に関わり方を調整する。本書は0、2、4歳という幅広い時期を対象に、月齢や発達段階に応じた語りかけの考え、おもちゃを介した関わり方を紹介する。乳児期には視線、音、触れる行為などの小さな反応を会話の糸口にし、成長とともに遊びや言葉のやり取りを広げていくという見通しを持たせる構成である。この段階別の整理には、親がまだ話せないから会話にならないと考えずに済む利点がある。発話以前から、子供が注意を向ける対象を共有し、応答することには意味があるからだ。また、年齢が上がれば単に語彙を増やすのではなく、子供の自発性や遊びの展開に合わせて会話を続ける視点が求められる。もっとも、月齢別の記述は到達の島ケチではない。子供の発達には個人差があり、気質、家庭環境、兄弟構成なども関わる。本書の目安は、比較や焦りの材料ではなく、 その時点の子供に何が関心の入り口になりそうかを考える補助線として読むのが適切である。最後に、言語発達を安心感、集中、相互コミュニケーションと結びつけて捉える。本書は語彙や発話だけに焦点を絞らず、親が自分にしっかり向き合ってくれるという感覚を子供の育ちの基盤として重視する。子供の行為に大人が気づき、言葉や表情で返す往復は、自分の働きかけは相手に届くという経験になる。このため、語りかけ育児は言語の技法であると同時に、注意を共有し、対人関係のやり取りを育てる関わり方として説明される。静かな環境を設けることも、親の発話を聞かせるためだけでなく、互いの反応に集中しやすくするためと理解できる。本書が言語能力、集中力、コミュニケーション能力、自己肯定感への期待を掲げる背景には、こうした要素を分離しない見方がある。ただし、特定の方法だけで子どもの知能や人格が決まると解釈するのは適切ではない。育ちは多くの条件の影響を受ける。本書の実用的な価値は、成果を保証する処方箋というより、忙しい日常で親子の応答的な時間を意識的に確保するための具体的な観察と対話の枠組みにある。結論として本書は、何に4歳の子供とどう話せばよいのか迷う保護者、発語の前後を含む日常の関わりを見直したい人、家族に育児の基本的な対話原則を共有したい人に向く。とりわけ教材を増やしたり、早期教育の課題を課したりする前に、子供の視線や遊びへどう応答するかを具体化したい場合に役立つ。読者が得られる実践的な利点は、会話を質問して答えさせることから、子供の関心を観察して言葉を添え、反応を待つことへ組み替えられる点にある。30分という枠、静かな環境、1対1、短く自然な文という条件が明瞭なため、抽象的な愛着論だけでは日々の行動に移しにくい読者にも取り入れやすい。一方、継続の難しさや家庭事情、子どもの個人差を踏まえ、数値目標や月齢の目安を過度な評価基準にしない読み方が望ましい。同種の育児書と比べた際の特徴は、言語を教科として扱うより子ども主導の注意共有と親子の相互応答を中心に据えること、そして月齢別の実践像を漫画で把握しやすくしたことにある。ご支援いただける場合は、サリーウォード、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。